ここまで5人の議員の質問が終わりました。一般質問、続けます。次に、石島議員の質問です。石島議員、令和2年5月、PCR 検査センターの受験者は13人であったが、現在までの受験者数は？保健福祉部長、令和2年10月から令和4年1月末までの受験者数は850人、そのうち陽性者は77人。石島議員、簡易 PCR 検査キットの請求数は？保健福祉部長、令和3年7月6日から令和4年1月末までの請求数は6230人分。石島議員、実際の受験者数は？保健福祉部長、受験者数は2805人。石島議員、市独自の施策である簡易型の PCR 検査は希望すれば無料で何度でも受験することができるが、3月31日で終了となる。延長の検討はしているのか。保健福祉部長、感染状況及び県による検査キットの供給状況を見て、必要である場合は検査期間を延長していく。石島議員、市が作成した新型コロナウイルス感染症対策ビジョンにある医療機関との具体的な連携とは？保健福祉部長、市臨時地域外来検査センターを設置し、ドライブスルー方式による PCR 検査を実施している。検査は連携医療機関の登録をした真壁医師会所属の医療機関及び畜生保健所からの依頼に基づいて行い、検体採取を行う医師も真壁医師会の協力を得ている。石島議員は他に、新型コロナウイルス感染症対策事業者応援給付金について質問しました。次に、松具議員の質問です。松具議員、子どもの権利条約は、世界中の子どもたち一人一人が人間としての権利を認め、行使できるよう、1989年に国連で採択されたものである。本誌においても、子どもの生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利の保障のために、速やかに子どもの権利条例を制定するべきではないか。子ども部長、子どもの権利条約から、さまざまな自治体が子どもの権利に関する条例を制定している。茨城県でも、平成30年に子どもを虐待から守る条例を、神栖市でも令和2年に条例を制定している。こういった時代の潮流を見極めながら、現行の子ども家庭総合支援事業を積極的に展開していく。教育部長、子どもの権利条例等については、いじめ問題だけでなく、虐待の防止や差別の禁止、子育て支援や青少年の健全育成など、さまざまな分野の取り組みが関係している。条例の制定に関しては、関係部署と連携しながら検討していく。松具議員、本市は手話言語条例を県内で初めて作り、大きくアピールした市である。住んでよかった最高の畜生市であるならば、子どもの権利条例をいち早く作るべきと考えるが、市長、現在、子ども家庭総合支援事業を積極的に行っていることもあり、今後、同条例の制定に向けて考えていく。松具議員は他に、ゼロカーボンシティ、新型コロナワクチン、教育行政について質問しました。次に、高田議員の質問です。高田議員、市長は、今定例会招集挨拶において、東西、波山生誕150年記念事業として、市内各所でイベント等を開催し、芸術、文化の町畜生を 広く発信していくと明言した。本市は芸術文化に加えて歴史の町でもある。市の文化拠点ともなるべき板谷波山記念館及び下館美術館の年間入場者数は、教育部長、令和3年度は1月末現在で、板谷波山記念館は1485人、下館美術館は1万553人。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、臨時休館等の影響も出ている。高田議員、市内には現在も創作活動をしている画家、陶芸家が多く存在する。日の目を見るべく文化政策が必要なのでは？市長、本市には波山先生、森田先生など有名な方がいるが、その他の方についても研究をしていく。高田議員、過去の市政では文化をあまり大切にしなかったとの声がある。市内には個人的に文化財など研究保存をしている方もいる。保管場所が確立していれば利用したいとの声もある。今回の板谷波山生誕150年を機会に文化財保存に伴う予算を計上してはどうか。市長、一つの例としては、例えば学校の統廃合の際、小学校をそのまま壊すのではなく、文化財を保存する場として活用することも検討していく。高田議員は他に、高齢者の特殊詐欺被害防止について質問しました。次に、小木議員の質問です。小木議員、新型コロナウイルス感染症による自宅療養者は市内にどれくらいいるのか。保健福祉部長、県内の自宅療養者は2月28日現時点で7104人、筑西市内の人数は公表されていないため、市としては把握していない。小木議員、自宅療養者に対する支援は考えていないのか。保健福祉部長、自宅療養者に対する配食サービスは県の事業として行っており、同居家族や近隣に親族、知人等がおらず、食料品等の調達、買い出し等の支援を受けることができない方が対象となっている。本市の支援は県の事業と重複してしまうため、現時点では考えていない。小木議員、下妻市では今年2月から自宅療養者等の支援事業が始まっている。やはり本市ではどれくらいの自宅療養者がいるのか県に確認するべきと考えるが。保健福祉部長、保健所、県に確認をしているところだが明確な回答が得られていない。小木議員、市職員の感染対策について職員の感染情報を公表していない理由は？総務部長、本市においては感染拡大を未然に防止するように入念な対策を講じているため、現在は報道機関への情報提供のみとしている。しかし今後クラスターなど市民に多大な影響を与える事案が発生した場合には速やかにホームページ等で公表をしていく。次に、三浦議員の質問です。三浦議員、米価が大幅下落し、今度は生産調整の補助金である水田活用の直接支払い交付金を減らすという方針を政府は打ち出した。特に飼料用米の複数年契約補助は、令和2年3年からの継続分は半額に、新規はゼロにする。生産調整に協力させて、これでは世間でいう詐欺と同じだ。農家への説明は行われたのか。影響調査も必要だ。経済部長、コロナ禍により、例年2月に開催する会議を見合わせたが、全農家へ関係資料を配布した。今回の見直しにより、農家の収入面に少なからず影響が出ると推測する。 水稲生産実施計画、営農計画書を分析し、各農家の転作面積、交付金額、農地の賃貸借、営農継続などの状況を確認しながら、本市の影響を把握したい。三浦議員、担い手農家から補助金が減るなら、これ以上は頼まれても借りられないという声が出ている。耕作放棄地が増え、寂れの町となり、人口減少対策にもマイナスだ。今回の見直しについては、山形県の自民党県連が農林水産大臣に慎重な対応を行うように要望している。市長は常々農業は畜生市の基幹産業と言っている。ここは行動が必要ではないか。市長、今の問題は常々大切な問題だと思っている。新年度の市長会で提案し意見を述べてみたい。三浦議員は他に、新規就農者支援体制、太陽光パネル設置と規制条例、ほか質問しました。